石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。さあ石川さん、はい、年明け早々生放送なんですけれども、はい、早速石川さん取材に行かれてたんですよね。
そうですね、まあ、1月1日から、はい、アメリカラスベガスで開催されている、まあ、CES
元旦から
というものに行ってきたという感じでございますけども、はい、まあ、若干私落ち込んでると言いますか、かなりテンション低めな年明けだったかなという感じですね。ですか、まあね、CES の取材自体は非常に中身も濃くて、まあ、楽しかったんですけども、
はい、
まあ、その代わりにちょっとしたトラブルがありまして、CES 自体は1月の8日の日曜までだったんですけども、はい、まあ、11日に KDDI の発表会があるということで、はい、まあね、10日に戻ってくるつもりでおりました、うん、でね、現地9日の朝7時45分のラスベガス発の飛行機に乗って、はい、サンフランシスコ経由で帰るというはずだったんですね、はい、で、まあ、8日ね、セスの取材終わって、まあ、みんなでちょっとね打ち上げでも行くかっていうことで、まあ、ちょっとねショーとしてデビッド・カッパーフィールドのショーも見つつ、はい、その後まあ飲んだんですけども、まあね、飛行機は7時45分なので、うん、早く帰って寝るか朝までね、はいはいはい、ずっと飲み続けるかで、うん、まあ、仲いい友達だったこともあり、まあ、朝まで、
うん、
まあ、4時ぐらいまで飲んでたんですよ。で、まあ、空港は近いので、まあ、1時間かけて、はい、まあ、支度して5時過ぎぐらいに、まあ、空港行けばいいかなと思っていて、
は
いはい、
うん、
でホテル帰って、まあ、荷物詰めてシャワー浴びてチェックアウトして、はい、でリフトっていうね、あのスマートフォンで呼べるタクシーサービスを呼び、で、まあ、空港に着き、うん、それがだいたい5時半とかそんなもんなので、
うん、
まあ、2時間前ぐらいでまあ余裕だなと、
はい、順調ですね。
もうチェックインもし、うん、荷物も預け、で、まあ、ゲート行く前にご飯食べて、はい、
うん、
でギリギリにゲート行ったら、まあ、人が並んでるわけですよ、まあ、並んでんのかと思って、
うん、
じゃあちょっと椅子に座って待つかと思って座った瞬間に寝てしまい、はい、
そうでしょ
もうだ、搭乗開始のもう5分ぐらい前なんですよ。そこで寝てしまい、
はい、
パッて起きたらもう7時55分ぐらいなんですよ、
はい、
で通常アメリカの国内線って、まあ、そんなに時間通り飛ばないんですよ、なので間に合うかなと思って、ね、ゲートの方パッて見たらもう、あのブリッジから離れてて、
はい、
もう向こうにバーって行ってるわけですよ、やばいなってことにそこで気づきで、そのラスベガスからサンフランシスコに着いて、本来であれば11時のサンフランシスコ発に乗るんですよ、はいはい、NH7 便全日空、で、まあ、7時45分で乗り遅れたので、とはいえね、まあ、距離的には近いので、
うんうん、
まあ、何本かあるからそれ乗れるだろうと思って、は
いはい、追いつけば、
うん、で、うん、あのカウンターのお姉さんに相談したら、次行けと、次のが、あの出発するゲートがあるから、うん、そっち行けって言うと8時半にあると、
はい、
だったら間に合うかと、うんうん、大体サンフランシスコからラスベガスで1時間半とか40分ぐらいなので、
はい、
まあ、間に合うかなと思ってそれ行ったら、とりあえずまあスタンバイ扱いになるわけですよ、要はもし満席なので、もし空いてたら乗せてあげるよって感じになるの で、
うん、
とはいえもう搭乗も始まったりするので、
はい、
まあ、そこでもう結局乗れず8時半発乗れず、
はい、
じゃあお前スタンバイ扱いだから次行けと、次のゲートに行けっていうと、はい、今度は9時45分なんですよこれちょっと正直アウトなんじゃねえかなと思いながら、はいはいはい、まあ、スタンバイで扱われててずっと待ってるわけですよ、最初みんなねバーって乗ってって最後ね開くかどうかで待ってっていうところで、
はい、
なんとか名前呼ばれて石川進む、まあ、石川って、はい、ギリギリ乗って行ったんですけど、まあ、結局サンフランシスコに着いたのは11時15分ぐらいかな、
はい、
あ、まあ、これダメだなと思って外パッて見たら、うん、ANA が止まってるわけですよ、
はいはいはい、
ポーンと、うん、これはおそらく向こうがそのね、はあ、成田行きのやつが、うん、まあちょっと遅れてるんだろうと、
うん、
もしかしたら乗せてくれるかもしれないと思って、うん、バーって走ってたんだけど、もう走って着きそうな瞬間でもうゴンビーって言ってしまうという感じになってしまい途方に暮れるみたいな、
は
い、
で
そこからまず ANA に電話とかするわけですよ、そうすると、まあ、ANA はねサンフランシスコ発成田行きは、
はい、
まあ、1本しかないと1日、
うんうんうん、
なの でしかも予約変更の効かないチケットなので、うん、本来ならばどうしようもないんだけど、まあいっぱい乗られてる石川さんなんで何とかしましょうっていうところの
すごい、
もう温情の温情で翌日の飛行機にはしてくれたんですよ。
あ、そうだったんですか。
ただね、もうサンフランシスコで何もすることもなく、
はい、
10分の遅刻で丸24時間過ごさざるを得なくなったっつう感じですね。
だってゲート抜けてあと数歩歩ってれば寝られたのに、そこで寝ちゃったんですね。
そうなのよ。そうそうそう。だそれがこうなんでしょう、悔しい感じですね。
なかなかないかも、そこのギリギリのところでっていうの。
うん、昔一回だから同じような時間帯の飛行機で、はい、まあね、起きたらもう搭乗1時間前とかってことはあったんですけど、で結局それ乗らなかったりもしたんですけど、さすがにゲートの前で寝てしまうっていうのは初めてのことなので、まあね、そう、疲れたってこともあるし飲み過ぎたっていうこともあったので、まあ、そうなってしまったというところで、はい、まあ、それでね KDDI の発表会に行けなかったっていうのがすごい心残りというかね。何もなければそれでね、一日こうサンフランシスコ、まあ、遊び行くかとか、ラーメン食い行くかっていう、ね、発想もなったんですけど、とにかくもうテンションだだ下がりで、
ショックだったんですね。
ショックでしたよ。でしかもその預けたスーツケースがどこにあるか分かんないって状態になるわけですよ。
そういうことですよね、
うん、基本的にあれって人と荷物って一緒に乗せるじゃないですか。だからラスベガスで自分が乗ってない段階で降ろしたのか、
うん、
乗ってサンフランシスコまで来てるのかよく分かんなくて、
はい、
でサンフランシスコについて聞いたらまだラスベガスにあるらしいってことになっていて、じゃあそれがいつ来るのかっていうのもよく分かんないし、で、ね、翌日にサンフランシスコ空港で ANA の人に荷物がどこにあるか分かんないんですけどって話をしたら、まあ、とりあえず探してみますと、探してあれば乗せますよって話だったので、はい、日本に帰ってくるまで荷物があるかどうかも分かんなかったので、
ちょっとハラハラしたのもあり、
ハラハラしつつもあり、サンフランシスコで結局ね着替えもあんまない状態なので、ホテルでなんかサンフランシスコ の T シャツ、高いお土産用の T シャツを買うとかっていう、
観光客、
そうそう、本当にね、なかなかの感じでしたね。はい、
そっか、なるほど、まあ、2007年の頭にそういうことがあったから、これから順調ですよ、
うん、だといいですね、
うん、
はい、てな感じでございます。
さあ、かなり長いオープニングになりましたけれども、今日石川さん、
はい、はい、今週の特集ですね、
特集です。
はい、昨日行われました私行けなかった A の新商品発表会で紹介された新機種をスタジオに持ってきましたので、こちらでレビューしていきたいと思います。
はい、行けなかったけどご紹介いたします。
はい、
今回もニコニコ動画でスタジオの中の様子も含めて生放送をしております。新機種も映像で見ていただくことができますので、アクセス可能な方はぜひチェックしてみてください。
それでは今週も30分間お付き合いください。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
au 発表会2017スプリング新商品一挙紹介。 au は昨日2017年春に発売予定のスマホデータ通信端末をお披露目する発表会を行いました。本日はこの発表会で紹介された新製品をスタジオに持ち込んで一気にレビューしていきたいと思います。石川さん、
はい、
今回の発表会のポイントですが、
そうですね、まあ、端末的に言うと、まあ、春の京セラ祭りと った感じでまあね、相変わらず春商戦というのは京セラ端末が多いなという感じでございます。
はい。
でまあね、全体的に見ますとスマホ3機種ガラケー1機種データ端末2機種とその他のものが1機種という感じになっております。
はい。
なのでね、まあ、だいぶ少数制といった感じになってるのかなというところでございます。はい。でまあ、本来ならばね、発表会の様子なんていうのをお伝えしたいところなんですけども、
ね、
私残念ながらあの現場に行ってませんのであの帰りの成田エキスプレスで LINE ライブかな、YouTube かな、YouTube に上がっていた動画を見て一応チェックして復習したという感じでございますので、はい、まあね、その辺一応見てることは見てるので、はい、なんとかね動画でね、はい、それもご紹介したと思います。
わかりました。はい。じゃあそれでは早速新機種のご紹介をしていきましょう。スマートフォンは全部で3種類発売されます。まずは京セラのラフレです。もっとママのためにをキーワードにハンドソープ、ボディーソープで洗える機能が強化され、温水でも使えるようになりました。また料理中に画面に触れずにスマホを操作できるクックビューが新たに追加されています。
はい。以前はね、ディグのラフレという名前でしたけども、はい、まあ、今回からディグのが取れて、まあ、ディグのってね、もともと京セラの名前だったんですけども、
うん、
まあ、ディグのが取れてラフレという単独の名前になったというところでございます。はい。で、以前の機種は、まあ、ハンドソープに対応というところですけども、今回はボディーソープに対応したことで、うん、お風呂で洗えるという特徴になっています。うんうん。でハンドソープとボディーソープって何が違うのという話になるんですけども、うん、聞いたところによると、ボディーソープの場合は保湿成分が入っていると、お肌に対しての、
はいはいはい、
なので、まあ、そこの違いがあるので一応そこの確認をして、まあ、気候的にもちょっと変えているというところでございます。うん。で、まあ、前回同様にね、泡のね、ボディーソープになってますので、うん、ここねプッシュして泡が出てくるタイプのものというところでございます。
はい。
でね、まあ、相当主婦を意識したというものになってますので、まあ、今回クックビューと呼ばれるものがついております。ね、ブラウザーでいろいろとレシピを選んで、ね、そのレシピを見ながらお料理するって方多いと思いますけども、うん、はい、そういった人向けに、スマートフォンにタッチしなくても操作できるというものになっております。うん。ブラウザによるレシピの確認ですとかタイマーの設定、あとハンズフリーの着信オートといったことが可能になっています。はい。で実際にやってみると、今これ着信なんですけども、音がしているというところで、手を右に向けてこうかざすと止まる、今触ってないんですけど止まるようになったというところがあったりします。
反応してますね。
はい。なのでまあね、洗えるスマホと言ってる割には触らなくていい、洗わなくていいというところも、
もはや触れなくてもいいスマホ
ですね。はい。この辺松代さんね、いろいろとお料理されたりすると思いますけども、はい、実際見てどうですか？
いや絶対楽ですよ。そのラニークッキー作る時も手、はいはいはい、ドロドロなので次の工程なんだっけみたいな時
そうですよね、
いいなと思います。
なんでこうやってピピピやればいいと、はい、とこですね。
そうですね。
まあ、これねブラウザで使えるという感じになっております。
はい、はい。こちらのラフレは3月上旬発売予定になります。
はい。
さて同じく京セラからもう1機種リリースされます。ミライエフォルテです。こちらはジュニア向けのスマートフォンで、ネットの制限そして防犯ブザーなどの安全性を強化しています。
はい。ね、まあ、ジュニア向けスマホ、まあ、なかなかね、その子供向けスマホっていうと、まあね、子供が嫌がって持ってくれないというところがあったりするんですけども、
はい、
まあ、こちらの機種に関しては、まあ、本当ね、普通の大人が持っても恥ずかしくないようなデザインになっているというところがありますね。
う
ん、
そうですね。
やはりまあアプリですとか、まあ、そういったことを制限するような仕組みが入っているというところになっていて、まあね、利用できる時間帯を決めたり、あとは、利用していい時間、
はい、
1日1時間とか2時間とかという設定も可能になっているというところです。
うん。
ね、あとまあ防犯ブザーが押されるとセコムに通報されて、まあ、そこまでは無料なんですけども、まあ、その後有料で、セコムの人が子供のとこに駆けつけてくれるといったような仕組みも入っております。
はい。
でね、あの模擬電源オフ機能といったものも入っていまして、こう電源をオフした状態に見えるようなものになっていて、例えば塾行ってる間、
はい、
電源消しなさいというふうに言われるので、まあ、消した状態になるんだけども、まあ、親がね、もし位置情報を知りたければ、まあ、ちゃんと位置情報が返ってくるような仕組みになっているというところで、まあね、いつでも子どものことを管理できるというものになっております。
はい。
でまあ対衝撃も優れているので、まあね、床に落としても大丈夫という感じになっております。はい。
はい。こちらのミライエフォルテは1月下旬の発売予定です。 さてスマホはもう一機種発売されます。シャープのアクオスセリエミニです。コンセプトは片手で使えるコンパクトサイズ、67ミリの幅に傷に強い強化ガラスを採用、持ちやすさを重視した丸みを帯びた形も特徴的です。 GR サーティファイドの認証を得た描画性能に21メガ高解像度センサーを加えた高性能カメラです。インカメラも約100度の広角撮影が可能で、アクオス初のインカメラフラッシュも内蔵しています。エモパーもさらに進化しているそうです。
はい、まあ、端末的にはまあソフトバンクでも発売されているとモデルというところなので、はい、まあね、そんなに目新しさはないのかなというところはあります、うん、ね、昔のねシャープのまあエッジストみたいなそういったね、際立ったデザインでもなかったりしますので、まあ、その点でいうと結構ね普通の端末になっているのかなというところ、うん、カメラに相当力が入っていて、インカメラ、アウトカメラ強化されてますし、まあ、美肌補正や小顔モードといったものも備えていると、見るだけでロックを解除できるといった機能もあります、
はい、
でね、まあ、シャープとしては非常にエモパーをしたりしますので、まあ、エモパーも入っているというところでございます、うん、はい、ちょっとデモしてみると、
はい、僕にも優しくされたいという気持ちがあります。いえ、何でもありません
てな感じで落とすと、まあ、こんな感じで、
あ、落とした時のやつですね、
うん、モードでエモパーが教えてくれるという感じでございますね。
ちょっと優しいバージョンですね。私この間自分のつぶたくんから、はいはい、スマホ落としたらそんな子に育てた覚えはないって言われました。
お、
ちょっと最近反抗的なんです。
それは優しく扱ってないからなんじゃないですか。
喋らないのが悪いかなと私は思ってますけど、
まあね、なんか今回これね、なんか、はい、かっこいいイケメンバージョンな感じですよね。
声がね素敵ですね。
渋い感じですね。
はい、
はい、
はい。さあ、こちらのアクオスセリエミニは2月上旬発売予定です。さて続いてはガラケー1機種、こちらも京セラよりトルクです。 1.8 メートルの落下の衝撃にも耐えられる耐久性と、アウトドアで活用できる多彩なアプリ、大容量スピーカーと太陽光の下でも見やすいディスプレイが特徴になっています。
はい、ね、こちらはまあ5年とか6年ぶりに登場したタフネス携帯という感じになっております、う
ん、懐かしい感じ、
ね、本当にごつい感じのものになっていますし、ね、やはりこういったものが好きな人向けの、ね、デザインに仕上がっているのかなと、背面部分にはこう、ね、丸い形でこう切ったりしますし、うん、ね、当然、ね、ここにも時計があるというところだったりもしますし、はい、ボタンも、ね、比較的押しやすいように出っ張っているというところ、スピーカーも大きかったりするので、本当にね、こうガテン系スマホとかねアウトドアスマホ、あ、ごめんなさい、ガテン系携帯、
うん、
アウトドア携帯という感じなのかなというところでございます、対衝撃に関しては 1.5 メートルのラワン材という木の上に落下させても大丈夫というのが以前のものでしたけども、うん、今回は 1.8 メートル下のコンクリートでも大丈夫というところになっているの で、
ね、
まあ、相当強化されているのかなというところですね、うん、で、面白いのがその、ね、山に登る人に相当ターゲットを絞っているということなので、例えばこう熊よけの鈴の音が鳴るというような仕組みが、
そういう機能があるんですか、
うん、入っているので、まあ、常にチリンチリ鳴らしながら歩けるですとかあと、まあね、山だとどうしても圏外になったりしますので、うん、まあ、そういった圏外になった時に声で知らせてくれると。なので、うん、まあね、ずっと画面見なくてもどっかね、あの腰とかにぶら下げておけば、うん、今圏外だよということを忘れて
言ってくれるんですね。
教えてくれるというような仕組みもあったりします、ね、当然、まあ、こちらも落としても問題なく
今日いろいろ落としますね。
そうですね、使えるようになってると、
はい、
大丈夫ですね、はい、使えるようになってるというところなので、まあね、これはこれで頼もしいのかなというところ、で残念ながらこのね、ヒンジがある関係上、海水は NG なんですけども、まあ、それ以外の真水であれば問題ないので、まあね、川とか湖であれば耐水、耐水も大丈夫という感じでございます、
はい、こちらは2月下旬の発売予定になります。ということでスマホ3機種、ガラケー1機種を紹介してきましたが、京セラが3種、シャープ 1種ということで、ラインナップ石川さん的にいかがでしょう。
そうですね、だいぶね、こう作るメーカーが限られてきてるのかなというところだと思います。で、春商戦に関して言うと、やはりね、スマートフォンなりがね、初めて持つ人が多かったりもしますので、まあ、比較的安心感のある国内メーカーになったのかなというところでございますね。はい、
はい、以上、携帯関連4機種のご紹介でした。
さて今回はデータ通信機器も充実しています。まずはハーウェイから2つの商品が発表されました。スピード Wi-Fi NEXT は WiMAX2 の2波と au4G LTE を束ねた3波キャリアアグリゲーションにより高速で幅広いエリアに対応したモバイル Wi-Fi です。スティックタイプのデザインで携帯もしやすく、スマホアプリと連動することで電源のオンオフなどが簡単に行えます。またスピード Wi-Fi ホームは据え置き型のルーターで工事が不要です。モバイルルーターよりも高性能で安定した通信が可能となります。2機種とも2月中旬発売予定となっています。
はい、ルーターですけども、こちらね、新製品として、高速化されたものが出ているという感じ、はい、でね、スピード Wi-Fi NEXT の方は、今までとちょっとねデザインが変わって縦型のものになっているというところで、結構ね可愛い感じのデザインになっているのかなというところでございます。とにかく、速くなっているというところが特徴だと思いますね。あともう一つ、スピード Wi-Fi ホームの方は、据え置き型という感じになっていて、ソフトバンクがね、ソフトバンクエアといったものを配ったりします、販売したりしますけども、そちらの対抗商品といった感じで、一人暮らしの人向けにもうね別にね光とか ADSL 引かなくていいじゃんというような感じで、こういったものをね置いて家でねスマートフォン使うとか PC 使うといったものとして置いて、販売するとかなというところでございます。なのでね、春商戦ですし、これからね一人暮らし始めますよという人にとっては非常にいいのかなと思いますね。
なんか小型の加湿器みたいですね。
非常に部屋に置いててもそんなに、違和感ないというか、ちょっとしたね、なんでしょう、
インテリアというか、
そう、デザイン家具的な位置づけなのかなという感じですね。はい、
はい、さあそしてもう一機種が発売されますが、こちらはまたちょっと違う製品のようですね。
はい、キュアステーションという製品なんですけども、ハードディスクが中に入っていて、スマートフォンに入っているデータを、コピーしておけると、バックアップしているというものになっています。とにかくねスマートフォン持っているものの、データ容量が、容量が小さくて写真がいっぱいでも入りきらないという人がいたりしますけども、そういった人がそこにコピーすることによってスマートフォンの中の容量を開けられると。でさらに LTE に対応しているので、外からデータを引っ張ってきて見ることができるといったものになっています。こちらはね非常に変わった商品なので、また別途、開発担当者の方を呼ぼうかなと思っております。
はい、さあ新機種以外にも新しい料金割引、こちらも発表されました。
はい、au の学割天国といったものが発表になっております。明日から提供開始になるサービスですが、18歳以下の新規加入で3ギガまでのデータ使用料で月額3980円、家族との加入だと2980円になるといったものになっております。その他25歳向け以下のプランもあり、どちらも5月31日までの受付と期間限定というものでございます。田中プロ曰く、学割を使うことで MVNO の料金に少しでも近づくようにチャレンジするというふうに言っております。こちらパッと見2980円で安いように見えますけども、家族と一緒に入らなきゃいけないですとか、あと固定回線を組み合わせた au スマートバリューと組み合わせなきゃいけないということもあったりするので、ちょっと、契約するには障壁が高いのかな、
いろんな条件があるということですね。
個人的には思っています。なのでね、安いと言いつつも家族もセット、固定もセットになると、キャリアからする人とキャリアからすると、そんなにね痛手ではなかったりするので、この辺ねちょっと自分の使い方に合うかどうかを検討した方がいいのかなと思いますけども、なかなかね学生ユーザーが聞いてるとちょっと思えないの で、
そうですよね。
どこまで届いてるかちょっと分かんないですね。はい、
はい、さあということで今回の発表ですが、改めて振り返ってみていかがでしたでしょう。
そうですね、やはり春商戦ということもあり、学生を意識したものですとか、あと初めてねスマートフォンを持つ人向けのものが充実しているのかなというふうには思います。
はい、
なのでね、おそらくと言いますか、来週も、別のキャリアが発表会してきますので、これに対してどう、対抗してくるかというところが注目なのかなというふうに思います。
はい、あとちょっと個人的に気になったのが、結構スマホとかの機種はニッチな部分に入り込んでる感じですね。
そうですね、もうね王道スマホはもう iPhone、Xperia でいいじゃんという感じなので、他のメーカーからすると、違うところを攻めていくと 王道ではなくユーザーを絞ってターゲットを絞って、まあ、商品開発しているというところが、まあ、最近のトレンドなのかなと思いますね。
はい、さあ以上 au 発表会2017スプリング新商品一挙紹介でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。
今週ね、1週間振り返ってみますと、まあね、1月9日が、はい、まあ、iPhone10 周年発表になって10周年ということは非常に感慨深いなと思いますね。まあ、早くもあり短くもありといった感じで、私からすると、まあ、iPhone が出たことによって生活も変わりましたし、
ね、
まさかこんなスマートフォンで番組ができると思ってなかったのでそう考えるとね、iPhone 様々なのかなというふうに思っておりますね。
はい、番組ではこのように皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは SPNO1MEDIA SPNO1MEDIA です。ぜひフォローしてください。さて石川さん、はい、来週ですが、
来週ですけども1月16日にソフトバンク、さらに1月18日にワイモバイルが発表会を
立て続けに、
はい、ね、同じ会社なんだから一緒にやれよとは思うんですけども会社としてはまあ別にしたいのかなというところだと思います。でね、発表会としても比較的気合が入ってるようで、ワイモバイルに関しては今 CM に出てて、はい、ね、12月後半の好感度ナンバーワンを取ったあの大物アーティスト、
はい、
紅白でいっぱい出てた、
はい、
1分ちょっとのね、動画で世界的に有名になったあの人も来るということなので、はいはいはいはい、まあ、芸能メディア的にも注目されるイベントになるのかなと思いますので、この辺をまあ特集したいと思います。
はい、分かりました。楽しみにしております。さあ、ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。ビルビル。